今読んでいただきましたところは、聖書のですね、途中ですので一体何の場所だろうなと思われると思います。今からですね約3500年も前、イスラエルの人たちはですね、長い間エジプトで奴隷でした。400年間奴隷だったようです。400年というと今から徳川の時代まで遡るぐらい長い間ずっと奴隷だったわけです。ところがですね、彼らピラミッドを作ったいろんなことをこう無知で、打たれながら苦しい生活をしていましたが、自分たちを必ず救い出してくれる神様がきっとそういう時をくれるだろうと信じて楽しみにしてたわけです。そしてついにですね、モーセという人が現れました。それは出エジプト記というところにその生い立ちが詳しいですけれども、彼はある時ですね、イスラエル人であるにもかかわらずエジプトの王様の子供として育てられるわけです。そしてですね、40歳になった時にやっぱり私はエジプトの王子ではなくてイスラエルのあの奴隷の仲間だと、そっちへ行きまして、そしてですね、エジプトの兵士を殺してしまうんですね。そのことによってエジプトで指名手配になって彼は国外逃亡をします。そしてですね、40年間彼は国外逃亡をするんですけれども、その時にまた神様から声がありまして、エジプトの人たちを助けに行くためにもう一度エジプトに帰れということで、彼はですね、勇気を振り絞ってエジプトに帰ることになります。そうしてエジプトへ帰って、今までですね、一緒に育ってきたような彼はもともと王子として育てられていましたから、エジプトの王様をよく知っていましたから、イスラエルの人たちを奴隷から解放してくれと頼むんですけども、よし分かったというわけにいかないわけですね。それでやり取りをしながら、いろんな奇跡があったりするわけです。でついにですね、もう分かった分かった、もう出てってくれということで、エジプトからですね、400年の奴隷生活に、区切りがつきまして、エジプトからイスラエルの人たちは、解放されるわけです。これが旧約聖書の歴史上最も大きな奇跡になるわけですけれども、でその時にですね、海を渡らなければいけない時があるんですけど、その時には海の水が分かれて道ができるような、そういうですね、奇跡も起こりました。そうやってですね、その後エジプトからイスラエルへ行くんですけど、その間に小さなシナイ半島というところに行きまして、そのシナイ半島をずっと歩いていくわけですね。そして、山がありまして、シナイ山というところでモーセは神様からの言葉をもらう。そしてですね、礼拝をするための幕屋というものを、作るようになる。それがですね、大体約1年の間のお話なんです。モーセが出発する時をカレンダーの暦を1月にしようと、第1年の1月にしようと決めたわけです。で今日のところには第2年の2月になってるんですけども、約1年の間にそういうことが起こったんです。もうこれは大変ドラマチックな、もう物語がもう次から次へと出てきて面白いところなんですけども、そういうことを経験して、一応ですね、礼拝をするための移動式のテント、幕屋っていうんですけども、木をですね、こう組んで、そしてその上からこう毛布みたいなものを何層かかけまして、そして、礼拝ができるようにするわけです。そしてまた移動するときにはまたその毛布みたいなのを畳んで、それから柱をですね、全部分解して、みんなで持っていく。そういうふうにしてですね、組み立て式の教会みたいなものをですね、作ったわけですね。それが大体1年後に完成するわけです。そんなふうなことがあって、そしてですね、民数記の、今読んでる民数記の一番最初のところは、幕屋が完成した後、その後、イスラエルの人たち、20歳以上の人たちが、男の人がですね、軍隊として、 イスラエルはですね、約12部族いるんですね。まあ、プラス1部族なんですけども、12部族いまして、その部族ごとに軍隊を編成しまして、この幕屋の周りにですね、四方に3部族ずつ、まあ全部で12ですからね、3部族ずつ整列して、まあ合計60万人の軍隊がですね、その幕屋に向かって、囲むようになっているわけです。それがですね、今日までのお話だったんです。で、その時に、イスラエルの特別な奇跡がありまして、雲の柱が立ってたんですね。雲の柱と火の柱っていうのが立っていて、それがですね、イスラエルたちの目印になっていました。全部で200万人ぐらい、男だけで60万人いましたから、多分全部で200万人ぐらいいる。岡山の人口ぐらいいるわけですね。で、その人たちが一緒に動くわけですから、今戦闘がどこだろうって分かんないですよね。だから大きな雲の柱がガーッとか立ってると、あそこにあった、あの下にモーセさんがいるんだってみんな分かるわけです。スカイツリーって、東京行かれたら分かると思いますけど、かなり遠くから見えますからね、スカイツリー。あのぐらいの高さですよ。まあよく分かりませんけど、あんな感じです。で、あのスカイツリーって夜はこうピカピカ光るでしょ。ああいう感じ、まああんな風にピカピカ光らないんですけど、火の柱って、まあ、おそらく雲がこう光るんだと思うんですけども、そうやってですね、イスラエルの人たちは、あそこが戦争だって言ってですね、分かったわけです。で、その雲の柱の真下ですよね、まあ、空町ってあそこに、地下鉄の駅がありますけども、その真下にあったのが幕屋なんです。で、その幕屋にですね、ある時には、幕屋が完成してから、その雲の柱が、シュルシュルシュルシュルって落ちてきて、まあ、落ちてきてっていうか形を変えまして、こう、その雲がですね、幕屋の周りをブワーッとこう取り囲むわけです。それでまた出発するときは、その取り囲んでた雲がシューッと上に上がって、まあ、ちょっとこの話よくわからないですけど、雲の柱になっているのか、まあ、よくわからないですけど、とにかく、ここが出発点だぞってわかるように、雲が動いたりするようになったみたいですね。で、そんな風にですね、みんなが、あそこが目印だって分かるようにして、行くわけです。で、1ヶ月、1年経って、第2年目の1月に、この幕屋が完成して、まあ、なんか教会像みたいなのが完成しまして、それから、今日2月20日ですね、私たちのカレンダーで言うと多分5月ぐらいだと思うんですけども、2月の20日に、初めて雲が動き始めるわけです。いつ雲が動くんだろうと思ったらですね、その雲が、こう、多分一回こう、下にこう落ちてますから、その雲がぐわーっとこう上に上がる。あ、雲の柱が立ったぞってみんなが思うんでしょうね。そうしたらですね、まあラッパが鳴って、さあこれからいよいよ出発だ。そうしますと、軍隊ですから、もうみんな整列してるわけですね。みんなバラバラにはもう動かないんです。今度は軍隊として動くようにできてますから。それで、どこから始まるかというと、東側の、今日読んだようにですね、ユダ族、イッサカル族、ゼブルン族という、まず東側の3部隊がですね、起立して、そして、動き始めるわけです。その雲の柱だとくっついてね。で、その時に実は幕屋も分解をして、おそらく一番先頭にはですね、このぐらいの箱、契約の箱っていう箱があるんです。昔失われたアークって、インディ・ジョーンズって映画があったんですけど、あれがそれなんですけど、まあ、映画に出てきたやつはそうじゃないんですけど、アークっていうのはそれです。それでですね、その中に、それを拝んだわけじゃないんですけども、大型のまあ、大型っていうかこのぐらいの箱ですけども、その中に、モーセがもらってきた、神様が指で書いてくれた石の板とか、入っているわけです。で、そこでモーセは神様とお話をすることになったんですけども、幕屋をこう分解した後はですね、それを担いでですね、一番先頭に契約の箱が雲の柱のもとに行って、 その後こう軍隊がずっと並ぶわけです。でおそらく家族も一緒に並んでいきますので、どんどんどんどん200万人の人たちがそこをずっと動き始めるわけですね。でそんな光景が実はここに書いてあるわけです。で今は東の側のユダ族、イッサカル族、ゼブルン族だったんですけども、その次はルベン族、シメオン族、ガド族というのが、まあ、来るのが18節からなんです。そうやってですね、そして幕屋の分解も全部決まっていて、誰が持つのかもまだ全部決まってるんですけども、そういうことがずっと書いてあります。まあカタカナがずっと続くんでちょっと読みづらいので飛ばしますけども、とにかくですね、思い描いていただきたいと思うんです。もうスカイツリーみたいなのがドーンと語って、そこにですね人々が200万人、岡山県人が全部ですねずらずらずらずらとこう並んでいくわけです。そんな風にして、動き始めるわけですね。で問題はですね、まあその時彼らはそのように出発したということで28節に出てくるんですけども、その時ですね、実はモーセは一人の人に、私たちと一緒に来てくれ、これがですね29節、さてモーセは彼の宗徒ミデヤン人レウエルの子ホバブに言った、私たちは主があなた方に与えると言われた場所へ出発するところです、私たちと一緒に行きましょう、私たちはあなたを幸せにします、主がイスラエルに幸せを約束しておられるからです、というところが出てくるんです。これ一体何だろう、ホバブって誰だろう。モーセはですね、さっき国外逃亡したんですけども、そのミデヤンです、まあ、ちょっと今あんまりはっきりわからないんですけども、アラビア半島のあたりか、ちょっとシナイ山のどの辺かちょっとわかりませんけれども、とにかくそのミデヤンという場所で女の人と出会う、で結婚するわけです。それがですねシッポラという女の人なんです。でその間に2人、奥さんとの間に2人の子供があります。ゲルショムとエリエゼルという子供が生まれる。で4人家族になるんです。で実はモーセはずっとそこで40年間一緒にいたんですけども、神様から言われてエジプトへ帰るんです。エジプトへ帰るんですけども、帰る時にまあおそらく途中までは家族で来たんですけども、何かわからないんですけども、途中で奥さんと子供2人をもう一度ですねお父さんのところへ送り返すんです。でその何て言うんですか、奥さんのお父さんをここでですねミデヤン人レウエルの子、レウエルってこう出てくるんですけど、これレウエルというよりイテロという名前の方が聖書には何度も出てくるんです。イテロという名前なんです。お父さん、まあゲルショムやエリエゼルからすればおじいちゃんですけども、イテロ、お父さんのところにもう一度送り返すんです。それはやっぱりエジプトへ戻ったら何されるか分からないですよ。そんなところへですね奥さんと可愛い子供を連れてって行くわけにはいかない、途中で思ったんでしょうね。それでやっぱりお前たち帰れ、それでまたちょっとうまく話がいったらまた来てくれというふうにですね、ちょっとお父さん頑張ってくるからということで、お父さんバイバイみたいな感じだったと思うんです。それで彼は単身でおそらくエジプトへ行ったと思うんです。でまあそこでいろんなことがあって、だからシッポラたちはですねずっとお父さんと一緒にいたんです。そしてモーセは お父さん頑張ってですね、みんな連れてったわけです。それでその噂がお父さんのところに来ました。向こうのモーセは頑張ってねイスラエルの人たちを従えてなんか大脱出をしてみんなを連れてたらしいぞって噂を聞いて、よしよく頑張った、それじゃあねシッポラとそれから孫たちもねお父ちゃんに会いたい、よしじゃあ連れてってやろうってことで、実はイテロが連れてってあげるんです。それはですね出エジプト記の18章というのに出てくるんですけども、まあ、お父さんが連れてきてくれて対面をします。やっとここで初めて、そこからですね家族で動けるんです。でお父さんはその後割とすぐにお家へ帰っていったんです。 ところがどうやらその時にお父さん一人じゃちょっと危ないからということで、お兄ちゃんが一緒についてきたようなんですね。それがホバブなんです。でホバブは一緒に帰らないでずっとモーセと一緒にいたようですね。それで、ああ雲が動いたか、ついに動いた、よしじゃあモーセ頑張れよお前、これからまた俺お父さんのところに戻って羊の世話するからっていうことで帰ろうとしたところで、ちょっと待ってくださいお兄さんということで今日の今のところに行ったんだと思うんです。で私たちこれから出発するけどお兄さんも一緒に行こうよ、ね、神様が私たちを幸せにしてくれるって言ってるから、お兄さんも絶対私たちと一緒に行ったら幸せにするから。ところはですね、ホバブは何て言ったかというと、30節、もう彼はモーセに答えた、私は行きません、私の生まれ故郷に帰ります。それは当たり前ですよね。だってお父さんが一人でですね大きな農場をやってて、そこでですね羊がいっぱいいたわけですよ。前はモーセが頑張って一緒にやってて羊の世話してたのに、モーセいなくなっちゃいましたから、今はホバブが一生懸命一人でやってるわけです。それをですね、これ年取ったお父さんが一生懸命頑張って早く帰って手伝わんといけんっていうことだと思うんです。それはよくわかる。それはもう向こうへ行けば仕事もあるし生活もちゃんとしてるし、うまくいくことばっかりだってことよくわかってる、ね、十分向こうでも幸せに暮らせるってことはよくわかってる。でも兄さん僕と一緒に行こう。なぜかっていうと、31節、どうか私たちを見捨てないでください、あなたは私たちが荒野のどこで宿営したらよいかご存じたり、私たちにとって目なのです。おそらくあの時、チッポラたちを連れてきた時に、まあイセロもいろんないいアドバイスをしてくれたんですけども、ホバブは、まあ、羊飼いとしてですね、あのシナイ半島の地理に詳しかったんだと思うんです。あそこの山には何があって、あそこにはこう、オアシスがあって、あそこには大きな崖があって危ないぞとかね。いろんなことを詳しく彼は知ってたと思うんです。そうか、こっから、で、あそこへ行くにはこういう道があるよとか、ホバブはいろいろと教えてくれたんですね。そうか、ホバブってすごいな、こんなに詳しいんだと思ったんです。ところがお兄さん帰っていく。ちょっと待ってよ、見捨てないでよ。アロン、モーセには実のお兄さんにアロンという人がいました。この人は演説が得意だったんです。人々に語るときはモーセよりもアロンが語りました。アロンも頭のいい人です。でも彼はですね、もともとは1年前は奴隷だったんです。ですからエジプト以外のことは知らないわけですよ。当然です。しかも海の向こう側のシナイ半島がどうなっているか、カナンの地がどう、これから行こうとしているカナンの地がどうやって行ったらいいか、密室じゃ全然分からないわけです。頼りないです、という意味では。じゃあ、いや雲がちゃんとこう導いてくれるんだからいいじゃないか。でも雲をですね、それはスカイツリーみたいなのがこう、ふわーっと動くのは、まあ、すごいなって思うかもしれないですけど、いちいちあそこに水があるよとかですね、あの辺はちょっと危ないよとか、教えてくれないですよ。ただ雲ですから。ふわーっとした雲が立ってるだけですから、アバウトな道は教えてくれますけれども、そんなに細かなことは教えてくれないわけです。どこまでが安全なのか、あそこまで行ったら、もしかするといろんな部族がいっぱいいるわけです。それで、時にはですね、襲われる時だってあるわけですよ。で、そういうことが分かってないと怖いわけです。そういうことが分かってなければ、200万人の人たちを安全に導いていこうなんていうことはなかなかできない。彼は、モーセはものすごくその責任で押しつぶされそうだったわけです。だからホバブ兄さん、僕と一緒に行ってくれ、そしてこの行くところ行くところでいろいろなことを教えてほしいんだ、 この後のホバブについては記録がありません。でも断ってはいないはずです。その後どのぐらい一緒にいたかも分かりません。実際にはこの後39年間一緒に、アラノの旅は続くんです。でもまあどこまでか分かりませんけど、ホバブは一緒にいたってことは確実です。アロンのように出てくることはありませんけれども、一緒にこの荒野をモーセと一緒にホバブは旅をしたと思うんですね。さあこの辺で休息を取ったらいいよ、この辺にはあそこにはオアシスがあるから、あの辺りの崖は危ない、あそこの山の裏にはちょっと危ない部族がいるから、ちゃんと野営をちゃんとしていつでも戦闘態勢になれるようにしといた方がいいとか、いつもそういうアドバイスをホバブがしてくれたんだと思うんです。モーセは言います。32です。私たちと一緒に行ってくだされば、主が私たちにくださる幸せをあなたにもお分かちしたいのです。モーセはこのホバブとこの荒野を一緒に歩いていくことが本当に実は幸せなんだと確信したんです。これを一緒にお兄さんと一緒にしたい。イエス様がガリラヤ湖でですね、まあこれ、まあ、少し話は飛びますけど、新約聖書でイエス様がガリラヤ湖へ行かれたときに、弟子たちを呼び寄せるという場面があります。大変有名な話ですね。マタイの福音書4章に出てきます。その時イエス様の前に現れた、いたのが、網を繕っていた二人の漁師、ペテロとアンデレでした。イエス様は彼らに言うんです。私についてきなさい。あなたを人間を取る漁師にしてあげよう。彼らは、網を置いてイエス様に従っていくわけです。そして間もなくすぐそばにお父さんと一緒にいたヤコブとヨハネという人がいました。ヤコブとヨハネにも同じように言いました。私についてきなさい、あなたを人間を取る漁師にしてあげよう。行きます。二人もついてきました。人間を取る漁師にしよう、一体何が待ち受けたのか。その後の聖書を読んでいきますと分かることは単純です。その後彼らがやった仕事は、朝から晩まで、いやもう夜も徹夜でひっきりなしにやってくる人たち、病気の人や悪霊に疲れた人やさまざまな悩みに苦しんでいる人たちが押しかけてくる。その人たちに一人一人にイエス様が助けてくださる。そしてそれを整理して最順番を待たせてあげて、そして連れてきてあげる。そしてそこで病が癒され、そして悪霊に使えた人が解放されていく。そして人々が喜んで帰っていく。そういう仕事を次から次へと彼らは休む間もなく続けるんです。どこへ行ってもです。でもあの弟子たちはもうこんな仕事やってらんねえって言ってですね、帰っていく人は誰もいませんでした。もうやっぱり漁師の方がいいって言って帰っていった人は誰もいないんです。イエス様はなんであなたを人間を取る漁師にしようって招いたのか。それはイエス様と一緒にいると、そこで病気が癒され、悪霊に解放され、いろいろな悩みからこう救われていった喜びに輝く人たちと一緒にいることがどれほど素敵なことか、どれほど喜びを分かち合うということが素晴らしいことなのか。人間を取る漁師というのはそうやって人のために生きるということですよ。人の役に立つということがどれほど生きがいになることなのか。 そしてその喜びを分かち合う仲間をイエス様はあなたたち一緒にやってほしい。一人でもイエス様できるんです。でも一緒にこの喜びを分かち合う仲間としてペテロ一緒に喜んでくれ、アンデレ一緒に喜んでくれ、モーセやホバブに主が私たちにくださる幸せを分かち合いたいって言ったんです。分かち合いたい。契約の箱を先頭にして主なる神様と共に 歩き始める非常にダイナミックな人生です。それはホバブが戻ればそこには安定した全て整っている人生があったんです。でもホバブ兄さん、私はこの1年間すごいことを経験してきた。主なる神様と歩くってすごいことなんだ。この雲の柱を頼りにして歩くこと、こんな面白い人生はないよ。それは何でも揃ってて安定してる人生だ。それは幸せか。本当の幸せな人生って自分をかけることのできる生きがいを持ってる、何があっても、いや、お金じゃないでしょ、物じゃないでしょ、健康じゃないでしょ、年齢でも若さでも何でもないんです。生きてる限り、最後の最後まで生きてる限り、生きがいを持って生き抜くことができるか、それが幸せだ。このイエス、この雲の柱を頼りにして生きていったら、それはお父さんとこ帰って羊を飼ってたらずっといいですよ。これから一緒に歩いていくとこはどこか、荒野です。どこへ行くかもわからない、何が待ち受けてるかもわからない。でもこの200万人の人たちをリードして、苦労は非常に多いけれども、やりがいはある、生きがいはある、こんな面白いことはないよ。実際にモーセの旅は大変だったんです。この後ももう本当にうまくいかないこといっぱい起こりました。でも全てが整っている人生が生きがいのある人生か。生きがいのある人生って自分の課題に向かって、そのために神様から力をもらって、そしてそれに向かってチャレンジしていく、そういうダイナミックな人生を歩いていく、それが面白いんだよ。それをこの兄さんと一緒にしたいんだ。実のお兄さんはまあそれもちろんそうですけども、ホバブ兄さんとも一緒にこれをやりたいんだ。力になってくれ。親族の一人として非常に親しく思っていたからこそ、この喜びを分かち合いたい。イエス様の弟子たちは、イエス様が十字架にかかってしまったとき、かかったときには一回逃げました。で、一時的にはどうしていいか分からず、漁師として戻ったわけです。でも、イエス様は私たちの罪のために十字架にかかり、その刑罰を身代わりに受けて、私たちの身代わりに地獄の刑罰を受けて十字架にかかった後に復活をしたわけです。そして復活をした後に、彼らはガリラヤ湖でイエス様に出会うんです。そして一人一人に新しい人生の使命を与えられました。彼らはその後生涯にあたってもう一度漁師として戻ることはなかったんです。彼らは使徒として呼ばれて教会を形成するような人生をかけました。決して彼らの人生は豊かでもないし順調でもありませんでした。それは聖書の中に詳しく出てきます。中には殉教した人たちもたくさん、半分以上の人たちが殉教しています。それでももう漁師には戻れなかったんです。 このダイナミックな面白い人生を歩み始めたら戻れない。このことをイエス様から力をもらってチャレンジする、それはその課題はいくらでもあります。自分自身についての課題もあるでしょう。でもそれが、そしてそれに向かって神様から力をもらっていく、その喜びが人間を取る漁師となる、魅力になるんです。人間の魅力、課題に向かってチャレンジし続けていく、輝いてチャレンジし続けていく、その人のその魅力、それでも祈り続けていく人の魅力、それが、ああこの人との喜びを私も分かち合う人になりたいな、人間を取る漁師として一人一人私たちは招かれている。それはなんか聖書にはこういうことが書いてあるよ、神様とはこういう方でこういう方で、そんなこと語るためにわざわざじゃないんです。私たちがこの人生は面白い、この人生はやめられない、教会の交わりもそういうふうにそれを分かち合うものとして与えられているわけです。私たちはそういう意味で主が私たちにくださる幸せを分かち合いたいのです。ぜひ来てくれ兄さん、そういうところへ私たちも招かれているんだろうと思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちは本当に毎日課題の多い日々を送っています。それは自分自身の課題も含めて、そしてどうしたらいいかわからないこともたくさんあります。でもそのために祈り、そして力を求める、生きて働く私たちのために復活し、新しい命を与えてくださるために復活してくださったイエス様が私たちと共にいてくださるので、そのイエス様に力をもらっていただいて、導きをいただいて、光をいただいて歩むことのできるこの新しい人生を歩ませてくださることを感謝します。どうぞモーセがあの荒野に踏み出していったように、私たちの人生も荒野かもしれませんが、しかしその靴も擦り切れることなく、そして靴も、そしてこの着物も擦り切れることもなく、飲み水に困ることもなく、飢えることもなく、あなたが全てを整えてくださったように、私たちにそのように一歩一歩を導いてくださることを感謝いたします。どうぞ一人一人をこの、招きに応えていくことができるように導いてください。イエス様お名前によってお願いいたします。アーメン。それでは、続けて聖餐式を取り行いますので、長老と執事の皆さんはどうぞ、お願いします。